超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先週ちょっとお休みいただいてすいません、ちょっと録音機器っていうんですかね、
そうですね、機材の調子が
悪かったようで
ね、
はい、
あの楽しみにしていただいている方
いますか ねいたらすいません。
はい、ね、申し訳なかったですけどね。
申し訳ないです。
はい、
はいはい、ということでですね、本日はですね、
はい、
天動説と地動説、
うん、
というお話をしたいんですけども、
はい、
まあ、今週月曜日の瞑想会かな、
はいはい、
この話しまして、はい、非常に分かりやすいと。
そうですね、なんか好評でしたね。
そうですね、まあなんていうかな、まあ僕としてはこう寝たくりしてるだけなんですけど。
寝たくり、
うん、あ、まあいわゆる手を変え品を変え、
あ、はいはい、あの結局この手で、ね、
そう、同じことを言ってるのかなと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
やっぱり分かりやすい例えの方が、
そうですね、うん、
いいですよね。
そうですね、もう毎回、はい、あのより分かりやすくっていう感じで
そうね、
はい、
でね、天動説って、まあ僕もそんな全然詳しくないんですけど、
うん、
まあ言うたら地球が宇宙の中心であると、
はいはい、
もう全部の太陽から月から惑星全部地球の周りをくるくる回ってんだと、
うん、地球を中心にして、
そう、
周りが全部
宇宙があるんだと
っていうね、はい、
これがまあ昔々常識だったわけですよ。
そうですね、
うん、それで、まあいやいやと、おかしいじゃないかと、
うん、
もうコペルニクスとかね、
はい、
出てきたわけですよ、
はいはい、
いやー、ほん、観察していると、
うん、
太陽がこの中心じゃないかと、
うんうん、
その周りをくるくる地球が回ってんじゃないのと、
うんうんうん、
逆じゃない？
いやー、すごい発見ですよね。
そうで、計算したらいろいろやったんでしょうね、
うん、
ただこれは言えないなと、あんまり、うん、まあ教会とかね、
うんうん、
まあ言うたら逆らうと迫害されるわけですよ。
怖いですね、
うん、すぐにもう火炙りの刑みたいになるからやね、
うんうんうん、
そういう時代だったんでしょうね。
そうですね、
で周りは発表しろよって言うんだけど、
うん、
まあやめとくわと、
うん、
いうことなんでしょうね。やっぱりまあ一応理論的には残しといて、本に出して発表するようなことはしなかった。
なるほど、
うん、それでコペルニクスさんはそのまま亡くなってしまうわけですよ。
あ、そうだったんですか。
そう、だからね、地動説っていうのは、
うん、
いわゆるガリレオ・ガリレイさん、
うん、
ガリレオさんがですね、
はい、
もうコペルニクスさんが死んで、まあ、すごい後ですね、100年ぐらい経ってるのかな、
うん、
いや、これ地動説こう確かめていくと、まあ、天体望遠鏡ですかね、
はい、
コペルニクスさんの時代ってそうしっかりしたものがなかったみたい、どうも、
うん、
観察するね、その科学的な機種、はいはい、機材っていうかな、
はいはい、
それがガリレオさんの時はあったから、ずっと地動説がほんまかどうか探、まあ言ったら観察したわけですよね、
うん、
これどう見てもそうやと、
うん、
毎日観察していると、
うん、
太陽の周りをくるくる地球が回ってるにしか考えられへんと、
うんうん、
ということで科学的にも証明したんですよ。
いや、すごいことですよね。
ただし、まだ世の中は天動説やから、
うんうん、
受け入れられないんですよね、
うんうんうん、
いや、もうちゃんとデータも出てると、
うん、
どう見てもこうやっていう証拠もあんねんけど、
うん、
世の中の流れっていうのがあって、
はい、
受け入れられないわけで、急にはね、
なかなかね。
そう。
わかりますよ。
で、まあ、名言が残っててやね、
うん、
ガリレオ・ガリレイさんの、
はい、
それでも地球は回っている。
おお、
まあ、聞いたことあると思うんですよね。
あ、そうなんだ、初めて聞きました。
マジですか。
はい。
でも地球は回っているという名言ですよね。
いや、名言ですね。
でそれでもっていうのは、もう受け入れられなくても、回ってるも回ってんねんと。まあ科学的な、科学者としての、まあ、いわゆる誇りというかな。その常識、ちょっとその世の中の常識どうのこうのじゃなくて、回ってるもん回ってんねんと。ということで、そっからじわじわじわじわ受け入れられていくわけですよ。地動説がね。で今や当たり前、今は天動説なんか言ったら大笑いですよ。
そうですよね。
そう、ただ
常識が一変するっていうのはもうすごい、やっぱり時間かかりますね。
そうやね、だからコペルニクス的転換でしたっけね、いわゆるその天地逆転、パラダイムシフト、というのを発想の転換として考えないと、いつまでも古い常識に引っ張られたら飽きまへんでと、いうことで、なんで僕はこんな話をしてるかというとですね、まさにそうだからなんですよ。自分が世界の中心だと思ってる、みんな。
そうですね、
そうですよ、
まさしく私もそう思ってました。
そうそう、自分がいて世界がこう自分の周りにあるんだと、いうことですよね。だからなんか自分中心っていうなんか感覚が昔あったのかな。なかなか世の中受け入れられなかった子供時代とかね。そんなことないですか。あの、大人に反抗期、
そうそうそう、
ね、社会というものをなんか受け入れたくないな。何でもなんやこうせえあせえと、なんで勉強せなあかん、なんで優れた人間にならなきゃいけないのだと、それなんでがわからないんですよね。
そうですね。でも本当大人とか社会に対して、もう常識とかもう疑問だらけでしたね。はてな、ね、本当に、なんでって。
そう。なんで生きなきゃいけないのとか、なんで生まれてきたのかとかね、なんで死んでいくのとか、なんで働くのとか、もうこのなんでが全くこう教えられずに、とりあえず常識、
そうそう、
これが社会の常識なんだということで、完全にこう洗脳されていくわけじゃないですか。
そうですそうです、
だから子供心にみんなはてなつきながらやっぱ受け入れていくわけですよね。
そうそう、ね、答えてくれる人もいないし、
いないわけよ、肝心要なことを。
そう、もうだから大多数のなんか常識に従わざるを得なくなってね、あの成人してからは、そんな感じでした、
まあそうやね。だから、僕もうまいこと言ってる時全く気にもならなかったんだけど、やっぱり苦しなってくるわけですよね、だんだんこう、
その
良くなれ良くなれと、このままではダメだ、
生きてるとね、
そうそう、生きてるだけじゃ意味がないというこの常識、何を手に入れるかが全てであって、常になんか先考える、老後考えるとか、
将来のことですよね、ずっと、
いつまでたってもそうだったら安らぐ時はやってこないじゃないかと、先々考えて、今は未来のためにあるような生き方しなきゃいけない。
そうですね、焦るし不安になるし、
そう、どこで終わんのと
ね、
全
然落ち着かないですよね、そういう生き方は。
そうでしょう、
で
まあ僕もそのあれと、これ本当いわゆる天動説なのと、自分がやってんの全部と、ちょっとやっぱり立ち止まったわけですよね。で、観念浄化に出会って、あれ全部観念じゃねえと、 全部思い込みで生きてんじゃない人間って、
うんうんうん、
で、まあ、ノート何冊も重ねていって、
はい、
全部酔い悪い酔い悪い酔い悪いにしていって浄化、まあ、手放していったんだけども、さすがにもうきりないなと、
うん、
もしかして全てやと、
うん、
なんとなくもう分かっちゃったわけですよ、
うんうん、
最後残るは、ね、この自分という概念、
そうですね、もうそこが本丸だなって、
そう、
うん、
まさかなとは思ってんけど、
うん、
そうじゃないと終われへんわけですよ、
ね、そこだけ例外として残すって言ったらね、
そうそうそうそう、
変な話ですもんね、
でしょ、
うん、
相変わらず自分がいて自分の周りが世界囲ってるような、なんか狭苦しい、
うん
うん、で禅と出会ってもこれも座りきるしかないと、
はい、
書いてあるんでね、座れって、
はい、
座れば明るさと、
うん、
でもう別に何もやることなかったんでね、
うんうん、
まあ、仕事せなあかんけども、僕は相変わらず朝起きたら死にたくなってたんで、
うーん、
沖縄行っても、
うん、
うん、全て失ってるにもかかわらず苦しいと、
うん、
うん、おかしいなということで、やっぱり結局持ってきたのは私、
うん、
沖縄までついてきてるやつって自分しかいないんですよ、
うんうん、そうですよね、本当になんか身一つで来たはずなのに、
仕事も全部人間関係も失って、
うんうん、
沖縄に来ても初めての土地でこうわーってこう何やろ、解放されたらいいのにさ、
普通はね新天地でね一からなんかもう再スタートっていう感じでね、
そうなんよ、
生きようよと第二の人生みたいな感じになるかなと思うんですけど、
友人に助けられて、うん、もうアパートから全部用意していただいて、給料もいただいて、う
ん、いやラッキーですよね、
めちゃくちゃラッキーで、借金も返しながらね、
ねえ、救いの神が現れたっていうような奇跡、
じゃあなんで苦しいのと、
うん、
いうことで、もうこの苦しみから抜け出したいということの一心で やりだしたんですね、座禅とか、
はい、はい、
すっとね、やっぱり落ちてくるんですよ、
うんうんうん、
その中心にいるという感覚が、
うん、
うん、でずっとやってると、もう宿体験とか備え、もう宿体験っていうのもちょっとおかしい、
うん、
最初は宿体験だったんだけども、
はい、
うん、そんなん結局スッと消えていくわけでしょ、
うんうん、
そういうなんか気持ちよさとか、
そうですね、もう一時的なものですからね、
うん、そうなのよ、そんなんじゃなくて、うん、そこにずっと居続けたいわけです、こっちから、
うんうんうん、
うん、でずっともうとことんやるぜってやってたら、
はい、
いるべきやつがいない、
あら、
ある時に、
あら、どこ行っちゃったんだ、
分かれ、もうびっくりした、
うん、うん、
びっくりした、とりあえず、あれ、
そりゃそうですよね、うん、そりゃそうだ、
いない、出てこないんですよ、
うん、
でまあ1分か2分知りませんけども、うんうんうん、で出てきたんですよ、
うん、
ビョーンって、
うん、
でそれがやっと出てきたっていう思考だったわけ、
うん、
いわゆる思考が活動をやめただけの話であって、
はいはい
は
いはい、
だから私の正体、自分の正体って思考だったわけですよ、
うんうんうん、
考え続けるということで私がいるような感じがしてたんだけども、
はい、
いざ止まってしまえば、
そうですよね、思考が完全に停止しちゃったらね、
うん、でも、うん、世界はそのままドンとあったわけ
ね、
で自分も消えてもいまい、
はい、
だからその時に自分がここに存在するっていう、その天道説というかな、
うん、
うん、自己存在説というかな、
はい、
それがそうではないってことが初めてはっきりしたわけで、自分の中で
もう本当天地がひっくり返るような体験ですよね、
そう、
うん、
自分というのは現れ消えていく思考感情に過ぎなかったってことがはっきりしたわけですよね、うんう
ん、はいはい、
うん、出入りしているこの意識という、このいわゆる大きさがない無限の広がりに現れる思考感情、まあ感覚、まあ なんていうかな、自分がいるっていう感覚とか、
はい、
あとイメージですよね、
うんうん
うん、そういうものの寄せ集めで作ったのが自分であって、うんうん、
はい、
脳が作り出している、うん、まあ、自我というものだったんだ、
うんうんうんうん、
まあ、いわゆる生存機能として脳が作り出しているものだったんだと、
うん、
ことがはっきりしたわけですよね。
はい、もうこれは本当にね、理屈抜きの体験で、
そう、
うん、
これね、天地逆転って、
うん、
論理とか理屈じゃどうにもならないんですよ。
そうですね、はい、うん、
だって僕こんなこともすごい20年ぐらい言ってるわけですけど、
うんうん、
なんぼ聞いたとて、
うん、
ラジオで聞いて、あの、なんか気づきがありましたという方とか、お気楽になってきましたという方とかいるんですよ。
はいはい。
でも相変わらず苦しいんですよ。
うん。
うん、あの、説ではどうにもならない。
うんうん。
だから天動説、地動説に変わったところで、
うん、
何にも誰にも影響を与えてないんですよ、科学者以外は。
はいはい。
でしょ、
はい、
あ、なんか地球の方が回ってるらしいで、お、ほんまやな、聞いたって、お、それで終わりでしょ
はい、そうです ね、そうそうそう、
人生がもう様変わりしたってことないでしょ、
うん、個人の苦しみはね、
相変わらずでしょ、
うん、そうですね、
うん、だって自分という存在は相変わらずずっといるからですよ、
うんうん、
説を聞いたところでどうしようもない、
はい、
うん、だから、非二元論とか、
うん、
スピリチュアルとか、
うんうん、
あの、そういう、まあ、いわゆる自分がいる前提でのエンターテイメント、
はい、
自分が存在しているという前提があった上の、まあ、話かな、
うんうん、そうですね、
それ映画みたいに楽しむことはできんねんけど、
うん、
人生は相変わらずなんですよ、
うんうん
うん、だって論より証拠って言うでしょ、
うん、そう、あ、本当いい言葉ですね、
でしょ、
まさに、はい、
実証せんことにはどうにもなれんわけ、
うんうん、
自分に影響を与えようと思ったら自分がその世界を見ないと、だガリレオ・ガリレイさんみたいに、
うん、
自分が天体望遠鏡で毎日のように確かめてれば、
はい、
揺るぎないものだってことはっきりわかるわけでしょ、
うん
うんうん、ガリレオの常識になるわけじゃないですか、
はい、
でもそんなね、そんなことガリレオから聞いたところで、はあ、いうもんでしょ、
うん、そう、実際自分で確かめたわけではないですからね、
そう
そう、
うん、だからみんな多分これ常識として、
うん、
なんていうかな、その地球が公転してるんだよ、回ってんだよと、
うんうん、
うん、いうのはみんな教科書に載ってるんでね、
だからもう知識で
知ら
ないわけなんですよね、
意味ないとまでは言わへんけど人生には影響を与えてくれないわけですよね、
うんうん、
うん、だから、ね、まあ考えるのみんな大好きやから、
うん、
なんとか論って好きなんですよ、
うんうん、
陰謀論とかね、
はい、
うん、なんとか論で、だからもう山ほど本読んでる人もいるし、
うんうん、
もうすごい物知りの方いっぱいいらっしゃるんだけども、
そうですね、知るっていうことが ね、もう快楽ですからね
知ったことが多いだけで、
うんうん、
基本的には本質貫いてないわけですよ、
そうですね、そうそうそう、うん、知っただけなんで、
そう、で、まあ、本人は楽しくてやってるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりね、話が噛み合わない
そうそう、そうですね、噛み合わないですね、
そう、やっぱりね、うん、知ったことを持ち出すんじゃなくて見ている風景をここを共有したいわけですよ、どうしても、
そうですね、
うん、
そう、なんか噛み合わないことよくありますね、いや、でも誰それがこう言ってるんですっていう一点張りだったりとか、
そうだね
うん、
いや、それはそれでその人の自由なんだけども、
うん、
それは聞いた話だよね、
うんうん
うん、というところはどうしてもこうやっぱり譲れないというかな、僕としては、
うんうんうん、 そうですね。だからね、このゲームではね、全然何も信じる必要ないですから、自分で確かめてくださいってね、ずっと言ってるわけなんですけどね。
だからコペルニクスさんの説を、ガリレオが明らかにした。
はい、ガリレオ
さんすごい。だから疑ってかかったわけですよ。ほんまかと。
ほんまかなって。
で、あれ確かめて、まあ、確かめてみたらほんまやったということでしょ。
いや、根気強い方ですね。
何事もやっぱり貫かんと。中途半端にたまに天体望遠鏡見てたら、
そうね、気温の時だけ。
週一で見てますね。じゃあ分からんよ。
そうですよね。
まあ言うたら、1時間に1回とかも絶対見たんでしょ
う
ね。
も
う、そういうものじゃないとどうしても変わらないですわ。
もう毎日粘り強く。
そう。じゃないとね、まあ自転車乗るようなもんなんですよ、結局は。
そうそうそう、だから自転車の乗り方をね、100人に聞いて回ったってね、自分で乗って転んで送り返さない限り
乗れないですもんね。ならないからどこにも行けないじゃないですか。だから乗り方知っててもどうしようもないってことですよね。はい、ということでね、本当にまあ本当なんだろうな、ほんまに苦しいから何とかしたいという方
はね、
やっぱやると思うんだよね、これ。
そうですね。
だって何でもこう願望実現で 何やって、僕全部やってきたけど、ほぼほぼ、
はいはい、
何にもなれへんもん、
結局ね。
自分によっとって都合のいい現実なんて、たまにやってきますぜ。
たまにはね、
たまによ。だって最終的にはもうどうしようもなくなって死んでいくわけですよ、人間って。いつまで願望実現やんのか
ね。え、そうだからもう疲れてきちゃいますよね。もうキリないなって、
そうね、ないんですよ、願望実現なんて。
ね、
じゃあ200歳まで生きるってなんか願望実現した人いる？
ねえ、見たことないですし。
でしょ？
100歳まで生きたいのかな、本当にみんな。もうから
ない。いやいや、生きたいっていう人が永遠の命が欲しいっていう人もいるんだから。
しんどいわ。
しんどいもなんも、でもそれが手に、人間ってみんなそうだよ、不死だよ。
そうなんだ、不死。
そうだよ、
不死を目指してる。
そうですよ、不老不死って言うでしょ。だから不老不死でいつも元気で300年やったら生きたいわけです、みんな。
ご苦労様です。
だからその願望は実現されてないのはなぜかというとやね、自然現象やからですよ。
そうですよね、もう自然現象、
宇宙すべてが自然現象であり、人間も現象の一部なんですね。だから思い通りにならないんですよ、
ね。
だから
あるわけがない。
そう、本来自分は何者なんや。この体なのか、それとも全てなのか、天と地でしょ。
そうですね。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手はチョロラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。